一般質問。
原稿は質問者本人が執筆したものですので、あらかじめご了承ください。
市民の願いを実らせるために。一般質問の詳細はホームページでご確認いただけます。一般質問1。教育環境の整備について。小沢宏。質問1。小学校の特別教室のエアコン設置の現状は。答え。すべての小学校の音楽室、図書室は設置が完了しているが、それ以外の理科室、家庭科室、図工室等の特別教室については、ほとんどの学校で未設置である。質問に、暑さが厳しいときは、普通教室で理科等の授業を行うとの答弁だが、理科等の授業で実験等をやらないことや、教科書通りに進めることができないことがあるのではないかと危惧するが、児童の授業に影響はないのか伺う。答え、
特別教室を使用する主な教科は、
理科、家庭科、図工があるが、これらの教科は、教育課程の単元ごと内容に区切りがあるため、教科書の順序通りに学習を進める必要が必ずしもあるわけではなく、単元の入れ替えが可能である。例えば、理科の実験が必要な単元で、教科書の順序では9月頃に行う授業を、同じ学期内の11月に入れ替えて行うなど、各教員の指導計画の中で工夫しており、授業に影響はないと考えている。質問3。学校の教育環境を考えたとき、子どもたちの命と健康を考えてエアコン設置を最優先すべきであり、早急に小学校の特別教室へエアコンを設置することについて、市長の考えを伺う。答え、早い時期にエアコン設置ができるよう努力していく。質問4。給食用食器類の更新について、トレーについては早急に更新が必要であり、ペン食器についても、前回同様に10年で更新すべきと考えるが、市長の考えを伺う。答え、トレイについては来年更新する。また、食器についてもなるべく早く更新できるよう努める。一般質問2。旧城山小学校の跡地活用について。古内秀信。質問1。昨年度実施した活用方針の策定状況については、答え、城山地区の現状と課題、旧城山小学校跡地周辺の生活利便施設の立地状況や交通状況及びサウンディング型市場調査結果などをもとに、城山地区の今後の街づくりの方向性や、旧城山小学校の活用方策として導入する機能等について、町内の関係部署で検討を行い、基礎資料として整理した。質問2、今後の進め方については、答え、
まずは活用方針を決定する必要があり、丁寧に住民との対話を重ねながら、今年度中には活用方針を取りまとめ、その後活用方針をもとに具体的な機能を備えた施設整備等のスケジュールを示していけるよう進めたい。質問3。活用方針策定後のスケジュールについては、答え、来年度以降活用方針で定めた内容の実現に向け、費用面も含めた 最も有効な事業手法の検討を進めるとともに、
その内容に応じて土地利用規制緩和に向けた用途地域変更などの必要性が生じた際は、埼玉県との打ち合わせや調整、手続きなどを進めていきたい。質問4。地元の求めや期待に応じて速やかに進めることについては、答え、城山地区の現状を踏まえ、将来にわたり多様な世代が生き生きと暮らし続けられる街づくりを目指していくためには、街づくりの方向性や将来のビジョンを定め、その実現に向けて、旧城山小学校跡地の活用方策を整理し、整備を進めていく、この一連の取り組みを的確かつ早急に実行していく必要がある。今後においても、地区住民との対話を重ねるとともに、関係皆様の協力をいただきながら、スピード感を持って取り組んでいきたい。
一般質問3、北坂戸地区町暮らし再生事業について。柴田文子。質問1、北坂戸地区町暮らし再生事業の現状は。答え、令和4年の市民コメントを経て、5年7月に坂戸市北坂戸地区町暮らし再生事業基本計画を策定した。この計画において、溝端公園に民間活力を導入した多世代交流拠点、及び旧北坂戸小学校用地に溝端公園に代わる地域に開かれた新たな都市公園を整備することを掲げている。現在は、この基本計画の実現に向けて必要な準備を進めている。質問2、北坂戸地区町暮らし再生事業の今後の取り組みは。答え、多世代交流拠点の整備については、今年度は事業者の公募及び選考を行うことを予定しており、旧年度に供用を開始できるよう取り組みを進めている。旧北坂戸小学校用地の既存校舎については、今年度は解体及び改修の設計を実施し、7年度に解体及び改修工事を予定している。新都市公園の整備については、今年度に市民の声を聞いて基本設計を行い、7年度に実施設計、8年度に整備工事を予定している。質問3、溝端公園に整備予定の多世代交流拠点とは。答え、子ども、子育て世代、お年寄りなど多世代の人々が自由に集うことができる場所であり、公共施設、民間施設及びにぎわい広場の3つの施設を一体で整備することを考えている。質問4。公共施設に入る機能は。答え、北坂戸地域交流センターと北坂戸出張所を統合し、行政機能を集約するとともに、子育て支援の施設、地域支え合いのための機能を持つ施設を整備することを考えている。一般質問4、子育て支援について、綿貫正俊。質問1、6年4月に開設された子ども家庭センターの業務内容の言語発達地帯児教室とは。答え、言葉の遅れなど発達特性を抱えている子どもと、それによって育児に困難を抱えている保護者を対象に、子ども同士の交流や遊び、創作、身体活動などを通じて、子どもの言語発達や 社会性の向上を図るとともに、保護者の育児不安の解消を図ることを目的に実施している。質問2。産後ドゥーラによる支援サポートは産後ケアに有効であると考えるが、中産後ドゥーラとは、一般社団法人ドゥーラ協会から認定を受けた産前産後の女性特有のニーズに対し、サポートするための知識、技術を持つ専門家。中終わり。答え。産前産後の女性特有のニーズに応じ、心身の安定と産後の回復に資するものとして、親や親戚などからの支援が受けられない子育て家庭に対する有効な支援方法の一つであると認識している。質問3。産後ドゥーラの養成講座受講料助成を行う考えについては、答え。子育てを支援する地域の人材育成の有効な一方策である。一方、他にも様々な認定資格があることや、財政的な負担も生じることから、助成の実施については慎重に検討する。質問4。産後ドゥーラの導入は？答え。産後の支援に対する課題の把握に努めつつ、他自治体における事業例などを参考に、導入について研究する。質問5。8年度から本格実施となる子ども誰でも通園制度を実施する上での本市の課題とは？答え。保育人材や実施場所の確保等、サービスの提供体制の整備や、現在実施している類似サービスの一時預かり事業との整理などが課題で、全国の他の自治体における検証結果を注視しながら、8年度からの本格実施に向けた準備を進めていく。一般質問5。高齢者支援について。野沢聖子。質問1。認知症になっても、身寄りがなくても、安心して過ごせる支援体制が重要であると考えるが。答え。高齢者が住み慣れた地域で安心して、自立した日常生活を営み続けるために、地域包括ケアシステムを実情に応じて推進していく。質問2。難聴者との会話を円滑にするために、軟骨伝導イヤホンを窓口に設置する考えは？答え。安心して相談できる窓口環境整備の一環として、検討を進める。質問3。身寄りがなくても安心して老後を過ごせるための、就活支援を実施する考えについては。答え。主体的に自身の就活に取り組めるよう、就活に関連する情報の周知啓発を図っている。若い世代のがん対策について。質問1。若い世代の女性で増加している子宮頸がんの予防につながるワクチンの世代別接種率は？答え。昨年度末時点の年齢及び接種率では、24歳から29歳は 66.1%、17歳から23歳は 22.9%、12歳から16歳は 22.1% である。質問2。定期接種の機会を逃した世代の未接種の方へ
個別通知を行う際に、不安を払拭するための情報提供が必要と考えるが。答え。接種対象者や保護者の方が接種について適切に判断できるよう、丁寧な情報提供に努める。質問3。男性にも HPV ワクチン接種費用の助成を実施する考えは？答え。国、県や実施自治体の状況等を踏まえ、研究、検討する。質問4。若い世代のがん患者の療養支援体制を整備する考えは？答え。がん患者が自分らしい暮らしを継続するためには、社会生活を送るための支援も必要と考えるため、支援体制の整備について検討する。一般質問6。市長の市政運営について。石井博士。質問1。今後の市政運営では、どの分野に力を入れていくのか。答え。子育て支援や安全安心のまちづくりに加え、要望が多い障害者や高齢者に対する支援の拡充について取り組んでいく。質問2。福祉タクシー利用者が増加しているが、利用券の交付枚数を増やすことについて伺う。答え。財政負担を伴うため、県内他市町村の状況を注視して研究していきたい。質問3。高齢者の地域生活が継続できる施策について伺う。答え。医療、介護、住まい等、自立した日常生活の支援が包括的に確保されるよう、地域包括ケアシステムの推進に努めている。また、非常時の緊急時通報システム事業を見直し、スマートフォンなどの通信機器を活用していくことを検討している。質問4。災害時に利用できる施設を整備することについて伺う。答え。公共施設には限りがあるため、民間施設との協定などにより、避難場所の確保に努めていく。さらに、既存の避難所等についても環境の改善を図っていく。質問5。自治会の防犯カメラ設置について、モデル地区を設け、全額補助することについて伺う。答え。防犯カメラ設置費補助金交付要項を定め、区、自治会に対し、1台あたり最大20万円の補助を創設した。今後、防犯カメラ設置後の効果等を検証し、モデル地区についても検討していく。質問6。すべての人に優しい町を目指す市長の思いを伺う。答え。子育て支援は引き続き実施していくとともに、特に障害者や高齢者、その方を支えている家族が様々な困難を抱えていることを改めて実感したので、障害者や高齢者に対し、これまで以上に支援策を進めていく。一般質問7、孤独・孤立対策について、森田文明。質問1。社会情勢の変化や新型コロナの影響等により、社会や他者との関わりが希薄化し、
望まずに孤独になり、また、社会的に孤立して必要な支援を受けられない方が増加しており、それらの方々の早期発見と必要な支援が求められている。本年4月1日には、孤独・孤立対策推進法が施行されたが、本市でも、一人暮らし高齢者や不登校児童生徒、妊産婦や引きこもり状態にある方等が、孤独・孤立に陥る前に、必要な支援が行われる体制づくりが必要と考えるが、今後の対策推進の考えは、答え、現在策定を進めている第4期地域福祉計画において、より重層的な支援体系を盛り込み、市民一人一人の実情に応じた総合的な福祉サービスの提供体制を構築し、関係部署や地域と連携を図りながら、孤独・孤立対策の推進を図っていく。質問に、買い物困難な状況に置かれている高齢者を孤立させないため、区・自治会や市内事業者等の協力を得て、買い物困難地域等を中心に移動販売車を導入する考えは、答え、区・自治会や商工会等の所管部局と情報共有し、検討する。質問3。高齢者の孤独・孤立対策として、日常の移動を支える公共交通はなくてはならない。本年度策定する地域公共交通計画の策定にあたっての基本的な考えは、答え、高齢者の孤独・孤立支援対策も考慮した、きめ細やかな公共交通の仕組みづくりとしたい。質問4。法律では、孤独・孤立対策を推進するための地域協議会の設置を求めているが、本市でも設置して、対策を推進すべきでは、答え、孤独・孤立の問題解決に向けて各種取り組みを進める中で関係機関、団体の意見等を踏まえて設置について検討したい。一般質問8、市民バスについて、大山佳代子。質問1、数多くの改善で市民バスの利用者が増えている現在、直近の市民バスの利用状況は、答え、3年度は13万9007人、4年度は16万3896人、5年度は18万2139人である。質問に、70歳以上の高齢者、運転免許証返納者、妊婦の方、障害者等の特別乗車証の制度を引き続き継続する考えは、答え、健康や福祉増進のため重要な施策の一つである。安心して移動できる手段として利用していただいていることから今後も継続していきたい。質問3、坂戸駅北口のバス停に屋根をつけてほしいとの声が多いが、答え、老朽化により2年に撤去された。停留所の位置も含めて、現在検討中であるため、屋根の設置は見送っている。質問4、市街地から遠く、路線バスの通っていない地区では、バスの増便を求める声が多い。今後、増便する考えは、答え、 慢性的な運転手不足、働き方改革関連法の改正等で、路線数、運行数の維持が困難になっている。地域公共交通計画をもとに、増便も検討していくが、当面は現状の運行の維持に努めたい。小中一貫校の成果と課題。質問1、城山学園の小中一貫校として10年目を迎えた成果と課題は？答え、最大の成果は、中一ギャップによる不適応が抑えられて、新たな不登校生徒が発生していないことである。小規模校のため、学校行事や町会など、異学年交流が行われている。課題は、小中学校双方の免許を保持している教員を十分配置できていないことや、児童生徒数の減少で運動会の種目の幅が狭まったり、修学旅行バス代の個人負担額が多くなったりすること等がある。一般質問9。北坂戸地区の街づくりについて。田中 A。質問1。街づくりの財源は？答え。国の補助金を活用する予定である。質問2。東武ストア跡地の活用についてのその後の働きかけは？答え。2年8月以降、東武鉄道株式会社に対し、早期活用の申し入れを行い、県を通じて、北坂戸地区の街づくりとの連携について、継続して要望している。質問3。UR 都市機構には、街づくり支援専門家制度がある。入居者の高齢化とともに、2階建ての居住区分の家賃が障害となり、店舗の入居が進まないと聞く。学生用ルームシェア物件など、様々な取り組みが期待されるが、UR 都市機構との連携の現状は？答え、連携協定に基づき、協議等を継続している。質問4。ゲリラ豪雨対策として、福岡県久留米市では、公園の地下に雨水貯留施設が完成した。新都市公園の雨水対策は、答え、県条例に従い、流出抑制を行う。質問5。新都市公園でも、グラウンドゴルフ等はできるのか？答え、球技専用のグラウンドを設ける予定はないが、利用可能となるよう検討していく。障害者支援について。質問1。精神障害者保健福祉手帳所持者とその介助者への支援は？答え、相談支援センターの設置、就労支援や経済的負担の軽減、市民バス特別乗車証の交付等を実施するほか、介助者の負担軽減のため、移送サービスや福祉タクシー利用券の交付、短期入所事業等を実施している。質問2。さらなる介助者への支援は？答え、市民バスの運賃減免は、今後、関係機関等と調整を図り、市文化施設で行われるイベント等の入場料減額についても検討する。一般質問10。 地域公共交通について。吉川敦樹。質問1。市民バスについて改善を望む意見要望はあるか？答え。増便や新たな停留所の設置のほか、乗り継ぎに関するものなどがある。質問2。市民バスを含む公共交通全般に関してのアンケート調査の実施概要は？答え。昨年8月、外出する際の交通手段や本市の公共交通のあり方についての項目を含む市民アンケートを実施しており、結果については今後公表する予定である。質問3。デマンド交通と市民バスを併用連携することで公共交通事業の効果は高まり、市民の交通不便の解消につながると考えるが、県内で併用しているケースはあるか？答え。デマンド交通を導入している24市町のうち、コミュニティバスと併用している自治体は13市町で、近隣では川越市及び東松山市が併用している。質問4。本市でもこれまでの研究成果を活かし、交通弱者である高齢者や障害者のため、一日でも早くデマンド交通の導入が望まれているが、答え、他の公共交通事業者への影響や、市民バスと併用する場合のルートや、ダイヤの大幅な見直しが考えられるため、導入の可能性について慎重に検討する。質問5。多くの市民は、鳩山町や滑川町のように、安価で隣町の病院などに直行できる仕組みを望んでいる。故に長年にわたり、議会でデマンド交通に関して質問のテーマとされてきた。改めて、市長にデマンド交通を導入することについて、伺う。答え。現状では導入にあたっての諸条件が厳しい。将来は別として、現時点で導入する考えはない。一般質問11。本市の医療的ケア児及びその家族への支援。中村博史。質問1。医療的ケア児が安全に学校生活を送ることができるよう、施設環境の整備が必要だが、バリアフリー化の課題については。答え。多目的トイレの設置等、施設の大規模改修工事に合わせて、バリアフリー化の整備を進めているが、多額の財政負担を伴うことが課題である。質問2。支援関係者の調整を図る医療的ケア児に関するコーディネーターの配置状況は？答え。医療的ケア児に対する支援を総合的に調整するコーディネーターの養成研修を終了した者が3名おり、医療的ケア児へのサービス提供につなげている。本市のケアラーへの支援。質問1。認知症ケア相談室の過去3年間の相談件数は？答え。市内にあるグループホーム5カ所で運営しているが、3年度は6件、4年度は9件、5年度は5件である。質問2。生活支援体制整備事業等を通じ、地域の支え合いの取り組みを充実させる必要があるが、 担い手を増やす方策については、答え、資格要件を緩和した家事援助等のサービス、いわゆる介護予防、日常生活支援総合事業、基準緩和型サービス事業のサービスの担い手を対象とした研修会を実施するなど、住民団体等の活動の支援を進めている。地球温暖化対策の取り組み。質問1。地球温暖化対策としての省エネ家電購入費補助の対象家電について、補助対象を拡大すべきだが、所見は、答え、補助対象家電の拡大については、国、県、近隣自治体の動向等を注視し、本市の財政状況を勘案の上、研究する。一般質問12、補聴器購入助成について、荒井文雄。質問1、補聴器購入助成の現状は、答え、聴覚障害の身体障害者手帳所持者には、補聴器購入費及び修理費の原則9割を支給し、利用者負担を1割としている。質問2、補聴器購入助成の拡充は、答え、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度中等度の難聴時には、平成26年度から補聴器購入費の原則3分の2を助成している。また、5年度からは修理費も対象とした。質問3、難聴時補聴器購入費の助成を利用者1割負担にできないか。答え、課題等について検討する。質問4、加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度が広まっている。75歳以上の約半数の方が難聴に悩んでいると言われている。鶴ヶ島市では5月から、川越市でも7月から助成制度が始まるとのことである。本市においても早期に助成制度を実施すべきと考えるが、市の考えは、答え、加齢性難聴にかかる補聴器購入費の助成制度の導入については、加齢性難聴のため、友人や隣人、家族などとコミュニケーションが取りづらくなることで、社会的つながりが減り、認知機能の低下を引き起こすことも示唆されており、その予防策の一つとして有効だと認識している。坂戸鶴ヶ島医師会からも要望書が出されており、助成制度導入に向けて検討を進めていきたい。管理不全な空き家への取り組み。質問1、管理不全な空き家に対する過去3年間の相談件数は、答え、3年度は68件、4年度は66件、5年度は70件である。質問2、空き家対策の今後の取り組みは、答え、自治体のみでの空き家対策には限界があり、民間事業者等との連携による取り組みに、さらに力を入れる必要がある。一般質問13、投票率の向上について、小川美奈子。質問1、障害者の介護者に対する投票への支援については、答え、 事務従事者が一時的に障害者を見守るなどし、対応する。質問に、本年4月の選挙で、選挙公報はいつまでに全戸配布するよう、委託業者へ依頼したのか。答え、選挙執行前日までの、できるだけ早い日に、配布を完了するよう依頼した。質問3。SNS を活用し、選挙公報のホームページ掲載を周知する考えについては。答え、今後の選挙において検討していく。質問4。今後の選挙公報の配布について、市の所見は、答え、配布方法の検討を行い、ホームページによる選挙公報の閲覧について周知していく。質問5、期日前投票所を地域交流センターに設置する考えは、答え、慎重に研究していく。義務教育の保護者負担の軽減。質問1、入学時の費用の負担軽減について学校が取り組んでいることは。答え、すでに持っているものは購入する必要がないと案内している。中学校では制服をリサイクルするなどしている。質問2、入学時の費用について本市の考えは。答え、保護者に様々な費用負担をかけている。質問3、全児童生徒数中の就学援助の支給者数の割合は、答え、小学校は約 13.2%、中学校は約 14.6% である。質問4、教材費の無償化や入学時の費用の支援について、本市の考えは、答え、多様な支援を行うことは重要である。財政状況も鑑み、他自治体の動向も踏まえて研究していく。以上で一般質問を終わります。挙例廃止に関する決議について、政治家が選挙区内の人や団体にお金や物を送ることは禁止されています。また、有権者が政治家に対し寄付を求めることも禁止されています。本市議会では、挙例廃止に関する決議を行い、政治浄化に取り組んでいますので、ご理解ください。政治家がお祭りへの寄付や差し入れをすることはできません。政務活動費について、政務活動費は議員の市政に関する調査研究、その他の活動をするために必要な経費の一部として、地方自治法及び条例に基づき、市から交付されるものです。本市議会では、議員一人当たり月額2万円、年間24万円が、個人ではなく、所属する会派に交付されています。政務活動費を使用できる範囲は、条例等により厳格に定められており、残額が生じた場合には、返還しています。また、収支については、領収書を添えて報告することが義務付けられています。なお、市議会ホームページで 政務活動費の収支報告書等を公開しています。